発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あの弟とね、兄ね、
はい、
この間ね、うん、あの京都のね松尾大社行ってきたの。
うん、松尾大社って何ですか？
松尾大社って、はい、お酒の神様を祀っている神社で、京都で一番古い神社と言われてるんだよね。
あ、そうなんですか？
だから中心地からちょっとだけ離れたところにあって、そうそうか。
本当ね、おごそか。
あんまおごそかじゃないかな。割とね、チルアウト感の強い神社で、そこで、まあ、僕ほら今やってる展覧会ね、光の展覧会の、はい、で展示する、あの松尾さんも神様をゲットしに行ったんだけれども、手にすで、それでその売ってるところは、じゃあおみくじとかああいうの売ってるところ行って、はい、であの神棚とお酒の酒器っていうか、あれのお供えするやつのセットとお札くださいって言ったら、その対応してくれたスタッフの顔が引きつって、なんかこう苦笑いしながら、これ本当に買う人いるんだみたいな顔して、裏行ってしばらく出てこなかった。売ってるものなんだけど、本当に買う人いるんだみたいな、
で、ね、出てくるまで時間かかったもんね。
そう、
てか神社で神棚買うって買えるのか。
あ、だからほら松尾大社のさ、松尾様って醸造蔵によく置いてあるじゃん。
置いてあります。
元の作るところとか麹室の前とかに、だからやっぱ買う人いるんだよ。
でもそんなそこに買いに来る人はいないってこと？
そうだね、
ゲリラ的に、
だから3年ぶりとかに売れたんじゃない、軒先で。しかも明らかに一般人に。
お札を置いとくんだよね。
お札を見たことあります。
神棚まで置いてる酒蔵ないから、やっぱ珍しいかもしれない。
で、その今回買った神棚が光栄に置いてあるんですか？
で、ちゃんと僕勉強して、正式なそのセットの仕方してるので、
はい、
きちんとあのお供えも、あの米と水と塩を、さっと榊のところ、ね、脇を榊に置いて、食材を立ててっていうのをやってますので
。なんかお酒の神様なんか特別の何かとかはなく、そこは一緒なんですね。
でこと？
一般的にこうなんか塩とか置かなそうじゃないですか、酒だから。
ね、でも塩置くんだよね。
まあでも神様清める場所だからやっぱ塩は、お酒だろうが何だろうが必要なんです、
昔の酒塩入れてたんじゃない？
あ、でもうちらちゃんと二日酔いで行ったよ。
僕は全然二日酔いじゃなかったけど、兄はね。
でお祓いしてもらって何、二日酔いが治る、
そうそう、で成仏した、
そう
で今の適当な情報ですよね。
で滝の水飲むと二日酔いがなくなる。
本当の情報？
うん、
嘘。
でもなんか神様の井戸があって、亀の井って言うんだけど、そこでね、あの亀の口から水がちょろちょろ出てて。
本当に？
でそれを飲んだり、
なんか入り口の手洗うとこと滝の方のどっちも亀の口から出てる。
あの松尾大社って、亀が祀られてるんですよ。そのお酒を醸す亀ね、仕込みの。
あ、はいはいはい、
だからダブルミーニングになっていて、動物の亀と、あとその仕込み用の亀と、両方の意味があるんですよ。
でも動物の亀の口から、
そうだ、普通さ、ほらあの、清めるさ、あの手を洗うところって、竜じゃん。
で
松尾大社だと、
ね、
あの竜とか蛇じゃなくて亀なんだよ、
ね。あ、へえ、
だから亀からちょろって出てきて、結構珍しい。
へえ、
かわいいかってね。
そう
そこも。でもお酒作りにお水がすごく大事だからね。
そう
ちょっとその水も大事に
祀
ってるんですね。じゃあ京都の松尾大社、
たまにぜひ遊びに行ってみてください。醸
造会の方はね、みんな知ってるけど、
発酵ファンもね、楽しいものが、お酒の資料館とかもあるし。
じゃあぜひ、あの何か京都に行くことがあれば松尾大社、行ってみてください。
あ、ちょっと話引っ張っていい？あの実はね、その松尾大社って、あの3つお守り、3種類お守り売ってて面白いの、
はい、
それはお酒を醸すお守りと、お酒を売るお守りと、だから酒屋さん用だよね、作り酒屋と売り酒屋と、3つ目がお酒を飲むお守りっていう、そういう3つのなんかこうお酒のお守りがあって、芸が細かい、
すごいですね。よくなんか縁結びとかなら聞くけど、酒を
作る、売る、飲む、3つあるっていう、
それいいな。じゃあ 安全に飲めるようにとかね。
そうそうそう、
酔っ払いすぎ
て、ね、お酒のことなら何でもどうぞみたいな神社ですごくいいですよ。あの京都観光ね、あのちょっと離れてるから人通りもめちゃくちゃ多くはないので、うんうん、あの一味違う京都の旅したい人はぜひ松尾大社行ってみてください。
発行
なるほどトーク。
今日のテーマは本の話。
あのそれでね、関西行ってたのは、うんうんうん、一応兄とね2人行ってたの、うんうん、用事は、うん、あの前にここにゲストで出てくれたあのスタンダードブックストア大阪の本屋さん、うんうん、名物本屋さんがあって、うんうん、でそこがね閉店しちゃったのよ。
うんね、閉店しましたね。
あの心斎橋のところのね、あの、うんうん、物件が契約終わっちゃって、うん、で閉店になって、うん、でやっぱスタンダードブックストアってその関西の文化の牙城だったから、うんうん、みんなすごい悲しんでて、
うん、
で僕今年なんかその店が閉まる前後ぐらいに中川さんと関西で会ってた時に次何やるのって聞いたら、うん、一応本屋もう一回復活させるんだけど、その今までと違った形でなんかやりたいし、うん、平くんとかゴミさんたちとも一緒に考えて作りたいよとかって言ってたから、うんうんうんうん、じゃあ何するか聞く、なんか飲み会やろうみたいな、うんうん、中川さんと聞こうみたいな、うん、で飲み会やったらなんか知り合いから、うんうんうん、あ俺も関西いるとか、うん、俺もやりたいとかって言って、うん、気づいたらイベントになってて最初ね、ただ この辺で、ね、2,3 人で飲むだけのはずだったのに、結構がお客さん60人来てたからね、雑居ビルみたいなところ で、やっぱねゲスト出てくれたオールイヤーズのキム兄とか、はい、あとカモンブックスの柳下さんとか、うん、リスの藤本さんとか、うん、超謎に豪華メンバーが集まりまくって、うん、三塚坊主の斉藤さんとか、
うん、
でそれでやったんだけど、でそれでね、あの、まあ、本屋さんってなんだろうみたいな話をして、うんうん、で今ってなんかこう出版不況だとかって言われてるし、
うん、
なんか電子書籍がなんとかとか、
うん、
なんかあの雑誌が全然売れないとかいろいろあるんだけど、ちょっと原点回帰でなんか本屋さんと本を読むって何なんだろうねみたいなことをこういっぱい話してたんだけど、うんうんうん、今日それラジオでも話してみたいなと思って、
うんうんうん、2
人とも本読みます？
読みます、
うん、
紙？電子書籍？
私紙です。
紙、
うん、
そうだよね、
うん、
僕やっぱ山梨っていうか、そう ローカルの、全国のローカルの僕らと同い年とかもうちょっと下ぐらいの子たち見ててびっくりするの、みんな紙の本読むんだよね。
うん
で、うんうんうん、結構ほら僕元々東京じゃん、うん、で東京の都会の方行くとね、結構みんな電子書籍読むんだけど、でもそれって都会の人だけで、それ意識高い人だけなのよ電子書籍読むって。
お
お、でもいないわ周りの友達に読む人、う
ん
う
ん、でローカル行くとみんなその意識高い人っていうかセンスいい人たちみんな紙の本読むんだよね。
うん、
でさみんなすごい本屋さん行くじゃん、
うんうんうんうん、
行く。2人もだって春光堂とか純堂とか、
うんうん、どっちも行く、うん、
ね。だ本屋さん行って本をそこで選んで紙の本を選んで読むっていう文化がやっぱりその地域にはすごいやっぱ若い人にも根付いてるなと思っていて、
うん
でなんかその東京とか大阪一部だけなんだよね、なんかそれがもうオワコンなんじゃねえかとかって言われてるのって。
うん、おあとかだからちゃんと本屋に行く人が情報が残ってるってことか。
うん、だから本屋さんが文化を作ってんだろうね。
うん、結構当てもなく本屋さんに行くこととかあります。
うん、それ何しに行くの？
なんか本は欲しいけど、うん、これを買おうっていう目的じゃなく、なんか面白いのあるかなみたいな感じで、
うんうん、
春光堂さんとかやっぱ選書がすごくいいので、
うんうん、
ふらりとしてそこで気に入ったのを買うみたいなのをありますね、
うんうんうん、俺は仕事サボりに本屋に行くっていう感じです。
なんでたどたどしい
で経費で落とすんでしょ。
経費で、パッケージ勉強代って、うん、後で怒られるんですけどね。
だスタンダードブックスターでも話してたんだけど、要はなんかこう本を売るんだけれども、うん、結局その本を売るっていうこと、ビジネス的に言うとそれが目的なんだけど、結局その先にはその本を売ることによってそこの町で場所ができるみたいな、
うん、
だから本屋さんって実はコミュニティと場を作っているっていうような話を、まあ、してて、結構なんか僕その話聞いて、あすごいなんか発酵に似てるなとか、発酵とか農業に似てるなと思ったんだよね。だってさ農家さんってさお米とか作ったり野菜作ってるけど、うん、でそれをまあ売って生活の足しにするっていうのがまあビジネス的な着地点だけど、
うんうんうん、
でもなんかそれをやることによってその土地の景色とかも作ってるわけじゃん、
うん、
醸造だってそうじゃん、うんうんうん、だってそうやって、ね、お酒を醸したりお味噌を醸したりすることによってその蔵を維持してさ、うんうんうん、でそうするとその土地のなんかこう一番古い形っていうのがずっと守られるし、でそれを作り続けることによってその土地のさ原料のを供給してくれるその農家さんとか農業を守ることになるわけじゃん。だからなんか単純に物を作って売ってるように見えながらも、物を売ってるように見えながらも
まあ、もっと大事なものをこう維持したりとか、うん、こう守ったりしているっていうのは、うん、本屋さんも一緒なんだなと思って。
で一回そのスタンダードブックスストアは閉じちゃったじゃないですか、
うん、
で今はもう再建準備期間中ってことなんですか。
で実は僕にお声かかったのは、うん、今度ねあの立ち飲み屋、本屋さんに立ち飲み屋つけたいって言ってて、中川さんが。
ほう、またなんか先週格打ちの話をしたばっかりだから、
うん、つながりますね。
やっぱさすが関西人、格打ちの血が流れてんだとかって思ったけど、立ち飲みやりたいのよとかって言って、
うん、
でそれでその本屋さんに、うん、バーカウンターつけて、それまでカフェがあったんだけど、うん、なんかカフェってやっぱりその一人一人が孤立しちゃうっていうか、うん、まあ一人でその、うんうん、お茶飲んで本読んだり勉強したりとか、うんうん、まあそれでいいんだけど、
うんうん、
その中越さんもっとコミュニティ作りみたいなのやりたくて、うん、でなんかで著者がいっぱい来るじゃん、スタンドドブックスだって、
ね、
僕とかもむちゃくちゃ行ってるけど、
はい、
でその立ち飲みにしたら著者の人ともっと距離が近くなるから、うん、その単純に飲みに来た人がなんかこうあの本書いてる人みたいなのであって、うん、で話してたらなんかその人の本買っちゃうみたいなのがやりたいとかって言って、
うん、私たち日常的に醸造家さんとはそれよくありますよね、うん、飲みに行ったら醸造家がいて、うん、その人のワイン飲むみたいな、
そうそう
そう、それの本バージョンってことです
もんね。そうそう、だからその話聞いていいなと思って、すごいなんかまあめんどくさいっちゃめんどくさいけど業態増えるから、うんうん、でも原点回帰だよね、本屋さんコミュニティを作るっていう
のは、ね、いやねすごくいいですね、うんうん、その文化を作ってるしコミュニティも作ってるし、
うん、
楽しみだな。
だ結構さ、本屋さんってやっぱ難しい状態にあって、今大手のさ超いっぱいチェーン店が全国あるようなところでも、うん、あの本屋だけの純利益って 1% あるかないかなんだって。
そうなんですか。だ
すごいいい立地でめちゃめちゃいっぱい売っても結局儲かんなくて、うんうん、まあ雑誌とかがすごい利益率高かったんだけど、雑誌本当売れないから、だからドル箱のものがなくなっちゃって、普通の本とか漫画売っても全然なんか利益が出ないので、
うん、
結局大きくしてもさ、うん、利益出ないんだったらさ、うん、それモデルとしてダメじゃんっていう話を。
確かに全然もう本屋が儲かる仕組みが今ないってことですよね、う
ん、でスタンドブックスの中川さんが、いや俺ずっと本屋の業界いるんだけど、うん、こんなの続けてたら若いやつが本屋やらなくなるから、うん、俺はなんかこうもっとね、ちっちゃい壺数とかにとらわれないで、うん、こういう形でもちゃんと利益が出るんだっていうのを作りたいって言ってた。
かっこいい。
で格打ちで、うん、でまた発行ですよ。で、うん、平くん酒とかつまみ選ぶの手伝ってよとかって言って
へー、
だから発行と本屋さんを合体させるとさ、
うん、
新しいモデルできるんです。
そうですね、今までないですね、う
ん、いいね。
へー、でもじゃあ中川さんは本屋の未来を今背負ってるんですね。
そうそう、頑張って考えてるんだね。だから目処がついたらね、またここに来てね、うん、あの今度どういうことするのってね、ちゃんと聞いてほしいよね。
うん、聞きたいです、
うんうん、はい、
なので皆さんぜひ本は本屋さんで買ってください、
う
ん、
ね、本屋で買おう。
はい、今日は本の話でした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバナーに飛んで聞くことができます。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です。すいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。